聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第22編17節から19節、旧約聖書の853ページになるかと思います。詩編第22編17節から19節、犬どもが私を取り囲み、災難者が群がって私を囲む。獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。新約聖書マルコによる福音書第15章16節から32節、新約聖書の95ページになるかと思います。マルコによる福音書第15章16節から32節、兵士たちは官邸すなわち総督官邸の中にイエスを引いていき、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味は猿神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは大きにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてからイエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこに通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやる。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。褒める言葉は心から口にされていれば問題ないのでありますけれども、時として相手をけなす言葉として投げかけられることもあります。けなそうとしていることとは真逆の嫌味で褒めちぎるのは見ていて気分が良いものではありません。少し前には鈍感力、こんな言葉が流行りましたけれども、これはマイペースな人のことを指すそうで、怒られたとしても後に引きずらない、こんなポジティブな姿を持つとともに、人の言うことをあまり聞かないので同じ失敗を繰り返す、こんなネガティブな姿を持っているというふうに言われるようです。これがいいとも悪いとも言いませんし、人との付き合いということは相性ということもあるので、一概に判断できるものではないことは言うまでもありません。それでも実際に鈍感力の強い人は嫌味で褒められてもそれに気づかないで言葉そのままに受け取って気分が良くなることがあります。なぜあります、こう言い切れるかというと、実は私の兄がそういった感じの性格でありまして、とても羨ましく思うんです。本当に自分が褒められるとですね、喜んで、本当にこの人はハッピーな人だなと思って見てるんですね。でなぜ羨ましいかというと、私はその真逆でして、小さいことでもなんか気になってしまうたちで、自分も本当に面倒くさい性格だな、もう生きづらいな思ったりしてしまうようなことがあるぐらいであります。なのでそういったことは、そういった人が少し羨ましく思ったりもするわけなんですけども、そういった感覚的な部分というのはやっぱり人それぞれで違っていいとは思うのです。でもできることならば こんな人に対して嫌味を込めて褒めるいうことなどをしたくないと思いますし、すべきではないと思います。そういった意味では、本日の記事に登場してイエス様のことを侮辱しているローマ兵たちは見るに堪えない姿を表していると言えるでしょう。しかも兵士の一部ではなく、部隊の全員がここに集められて同じことをしているというわけですから、目も当てられません。この兵士たちの姿は印象深く残ります。おそらく私自身が自覚的に義憤、こんな思いを抱いたのは、この聖書の言葉に触れた時だったと記憶しています。あまりに理不尽かつ残酷な仕打ちに終始しているからです。暴力的な姿はもちろん、存在そのものを傷つけるような姿に、絵も言われるほどの苛立ちというか無力感というか、本当に何とも言えない感情を覚えさせられたものであります。それだけ純粋に聖書に向き合っていた時があったというか、自らの罪の自覚がないままに罪を犯していると思われるような人々を単純に毛嫌いしていたわけです。もしかすると皆さんの中にも、このような描写を前に心底腹立たしいとか、あまりにひどいと怒りを覚える方もあるかもしれません。それはそれで当然の反応だと言えると思います。しかし自らの姿を顧みるときに、何も言えなくなってしまう自分がいるということも否定できません。義憤に駆られて正義を語ることができるほど正しい自分ではないのです。もっと言えば、神の前に正しさを主張できる者は誰一人としていません。私たちが持つ正しさがあるとすれば、それは信仰とともに生きる中で与えられるものであります。ここでの兵士たちのあざけり、これは王としてイエス・キリストの王としての姿に対してのあざけりです。紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。こう言われているのは、どれも王に対する姿に通じるものです。主イエスを王に見立てて万歳と声を上げ、バカにしているんです。しかしこのように人々にあざけられる王の姿は、まことの王としてのイエス様の姿そのものだとも言えるでしょう。兵士たち、また人々が描く王というのは、力強く人間的な権威に満ち満ちた王です。しかし主イエスは、人の目には弱々しく映る十字架の死に渡されるような王です。犯罪者にされてしまうような王です。その姿がここにそのまま表されている、これは少し逆説的な見方かもしれませんけれども、そういった見方もできると思うのです。まことの王として十字架につけられ、すべての人を救い主として復活してくださることを知らされている私たちからすると、こういった目を覆いたくなるような出来事もまた神の御言葉の成就の一つなのです。先ほどの詩編22編の御言葉、これもまた今日本日の箇所で実現していた姿があります。特にイエス様の衣服がくじで分けられた、こんな姿がありました。またイザヤ書にはこんな言葉があります。イザヤ書の50章の6節、1145ページになるかと思いますよ。旧約聖書の1145ページ。イザヤ書の50章の6節。1145ページの上の段の後ろの方です。イザヤ書の50章の6節。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。この御言葉、またこのシエスの十字架の流れにおけるこの苦しみ、あざけりの姿を予言するような言葉です。ユダヤ人の王としてのみならず、地上における まことの王としてお生まれになった方が嘲笑の的となり傷つけられることを旧約聖書は語っておりますし、またその御言葉に即した歩みを主イエスはなされておられるのです。何よりもそのような嘲笑の姿を持っている私たちであることに顔を覆いたくなってしまうのです。そしてこの物語には突然アレクサンドロとルホスとの父でシモンというキレネ人が登場します。そして田舎から出てきて通りかかったので兵士たちはシエスの十字架を無理に担がせた、こうあります。キレネ人シモンからすると目は極まりない出来事です。水越しの祭りのために田舎からわざわざエルサレムまで旅をしてきたにもかかわらず、わけもわからないまま十字架を運ぶのを手伝うように命じられるのです。兵士によって命じられて無理やりシエスの手伝いをさせられてしまうのです。普通に考えるとこのような経験はすぐに忘れたいと思うような出来事です。もしくは逆にあんなことを経験させられてしまった、こう、自慢といいますか触れ回りたくなるような出来事だと言えるかもしれません。このシモンがナザレのイエスの十字架を運ぶ手伝いをさされた、このこと自体をどのように捉えていたのかははっきりとは分かりませんけれども、少しながら示されてくることは、彼の子供として名前が挙げられているルホス、この人物はある程度知られた名前だったということです。ローマの信徒への手紙の16章の13節にはこんな言葉があります。新約聖書の297ページになるかと思います。ローマの信徒への手紙の17章の13節、297ページの下の段です。真ん中から少し後ろあたりになります。ローマの信徒への手紙第16章13節、主に結ばれている選ばれた者ルホスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのです、こうあります。ここで出てくるルホスとこのキレネ人シモンの子として出てくるルホス、これは同一人物だと見られています。したがってこの名前が登場して紹介されているということから、その名前だけでこの人が誰かということが分かるぐらいルホスという名前は知られていたということが推測できます。これはもう少し掘り下げると、ルホスが教会の中心を担う信仰者だった、教会を支える信徒であったということでありましょう。到底理解できないと言ってもよいほど驚くべきことではありますが、無理やり十字架を担がされたシモンはキリストを信じるものとされた、こういうふうに見るべきでありましょう。シモンの息子ルホスが自分一人で信仰者となったとは考えにくいからです。少し考えれば分かることだと思いますけれども、先ほどのローマの信徒の手紙で彼の母親についても触れられていました。彼の母親はパウロをして、彼女は私にとっても母なのです、こう言わしめるほどの存在です。ロホスが母親と共に教会に仕えていたことが示されます。自分の兄弟であり父であり母として教会の交わりを言い荒らす、そのような姿がこのパウロの言葉からも現れてくるのです。そしてそこからさらにルホスの父親であるシモンもまた同じ信仰を持っていることが現れてくるのではないでしょうか。つまりシモン一家、家族でキリストに従うものとされたのです。旅先でいきなり無理やり十字架を担がされることはもう断りたくてしょうがない、嫌で嫌で仕方ないことでありましょう。恨みこそすれ喜びとはしがたい出来事です。しかもシモンは誰よりも近いところでみすぼらしいイエス様の姿を目の当たりにしなければなりませんでした。 先に進むイエス様の後をついていくわけですから、それはもう本当に弱々しい痛々しい姿でしかなかったはずです。何らかの奇跡を経験させていただいたことを理由に信じるものとされるなら話は分からないでもないわけですけれども、ただただ罪人として十字架を負わされている、その罪人の後をついて生かされたシモンがその相手を信じるということはなかなかに考えづらいことだと思うのです。しかし彼が信仰へと導かれたと考えるとき、二つの思いが与えられました。一つは最も近くで苦しむシエスの後を従った経験が彼を包み込んだということです。ゴルコタの丘に向かう途中で誰よりも近くでキリストの香りに触れ、救いの恵みを突きつけられたのではないでしょうか。痛々しいこの罪人の中に神の力を見た、救いへの力強い姿を見たのではないでしょうか。もう一つはローマ兵により強制的な出来事として起こった彼とシエスとの出会いでありました。しかしそれが救いの恵みへとつながっていくということです。言うなれば強いられた恩寵であります。自分では望んでおらず想像もしない出来事によって示される神の恵みがあるのです。私たちの思いをはるかに超える神の救いのご計画があるのです。キレネ人シモンはこの恵みを知らされキリストを信じる者となり、彼の妻は使徒から母と認められ、息子は主に結ばれている選ばれた者と言われるほどに主に従う家族とされていくのです。これはシモンの家族の誰一人として想像できなかったことであったと思います。私たちの地上の命もまた私たち自身が想像もしない形でさまざまなことがなされていきます。先ほど祈りにもありました修法にもあるように、共に礼拝を捧げてきた中穂明夫さんが主によって天に召されました。しかも治療のために準備して入院しようと病院を訪れたその玄関先で倒れられたとのことです。治療の準備をしていたわけですから、そこで亡くなることなど考えるはずもありません。しかし御心ならば神のご計画の中で然るべき時に行われるべきことが行われていくのです。私たちの思いからすると受け入れがたいことであったとしても、その思いをはるかに超える形で用いられることが起こるのです。このことを信じるとき、私たちからすると思いがけない人の死すらも用いられる神の恵みがあることに思いを向け、希望を抱くものへと変えられていくのではないでしょうか。それでも私たち人間はやはり自分勝手であり自己中心的な思いに支配されるものです。私たちの周にある、いろんな裁判ありますけれども、その判決でしばしば聞かされるのは極めて身勝手でなんとかな犯行、こういう言葉であります。それだけ身勝手さが判決の要素となっているのだろうと思わされておりますけれども、常識外れの身勝手さが犯罪につながるということは簡単に理解できると思いますし、子ども園の園児でもある程度は自分勝手なことを我慢することができるものです。それは一般生活、共同生活をしていくために必要不可欠なことだからです。けれども常識外れの身勝手さが起こると犯罪として断罪されるということが起こってくるのです。いわゆる犯罪とされる罪の多くは法を自分勝手な判断で破ってしまう、こういったところに生まれてくるのではないでしょうか。神との関係における罪は犯罪といったものとは性格が違いますけれども、似通っている部分もあると思うのです。それは神との間における契約、決まり、法、そういったものを守りきることができない私たちの姿があるからです。 神は私たちに契約を与えてくださいました。しかもそれは一方的に私たちに備えてくださった救いの契約です。もう少し具体的に言えばイエス・キリストの存在です。誰がこの時この場所でイエスさんは生まれるようにと指示することができたでしょうか。誰もしていませんし、神の約束の中でのみ行われた神の御業としての誕生の姿があることを私たちはクリスマスの出来事を通して知らされています。新しい約束としてのイエス・キリストの誕生の姿です。神との契約を振り返るならば、私たちは神を信じる恵みが与えられていることに目を向けるのです。それにもかかわらずイエス様を十字架につける、こんな暴挙に出てしまう私たち人間の現実があるのです。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。通りがかりの人々、祭司長たち、律法学者たち、十字架につけられた者たち、加えてローマ兵たちもおりました。さらにはこれを眺めている群衆もそうでありましょう。誰一人としてシエスの十字架の出来事を否定することができずにいるどころか、積極的に関わっているのです。挙句の果てにメシアである証拠を見せれば信じてやろうと言い出すのです。やはりこの侮辱の言葉の最後にある信じてやろう、この言葉は私たちの誰もが思い描くような言葉ではないでしょうか。自分の思い、利益を満たしてくれる存在にすり寄りたいのです。自分の思いを満たしてくれる相手ならば、どんな相手でも信じようとしてしまうのです。しかしそうなると、荒野でサタンの誘惑に打ち勝ったシエスの姿とは正反対の姿となってしまいます。自分の欲求や欲望が一番となってしまいます。自分の思いにかなう存在、それが神であるということになってしまうのです。つまるところ、自分が神よりも上に立つ、こんな結果になってしまうのです。神が与えられた契約は、神を神とするためのものです。私たちの都合に合わせた神を仕立てあげるためのものではありません。私たちの中で神が神とされるために与えられた旧約の律法です。神の救いであるイエス・キリストという新しい契約です。これを見誤ると、信じてやろう、こんな上から目線の言葉が出てきてしまうのです。このような思いで満たされている一連の十字架の出来事です。しかし実際にはこの人々は誰よりも近いところで救いの出来事を目にしているのです。経験しているのです。彼らのあざけりの言動に沈黙を貫き、十字架に進まれるキリストの姿は、ただただひたすらに私たちを救うための姿を持っておられます。その救いの出来事の真ん中にいることに誰も気づくことがないのです。私たちもまたいつも救いのど真ん中にいます。十字架刑の執行はまさに救いの出来事のど真ん中です。それでもそこにいる人々は自らの思いにとらわれて目が閉じられたままなのです。しかしこの先に続く39節には百人隊長の言葉として、本当にこの人は神の子だった、こういう一言があります。ここに向かっていくのです。閉じていた目が開かれ、かたくなな心が打ち砕かれ、救いの出来事を賛美する言葉につながっていくのです。このことから十字架刑の執行という恐ろしい出来事がまたここに巻き込まれた、こんな驚くべき出来事が神の救いの現れとして示されてくるのです。 人の身勝手さがあったとしても、それすらも救いのために用いてくださる神様のご計画があります。これまでも今もこれからも変わらず私たちを救ってくださる永遠の救いのご計画とお働きです。どれほど身勝手な私でも誠に悔い改めるならば、この救いのご計画の中に生きる道が与えられます。この救いの道に導き入れられるために、私自身の道すら閉じられることが起こるのです。神が決められたことが執り行われるとき、そこでは私たちの思いが退けられ、神の思いが執行されるのです。私たちの歩みの中で神の御業が行われるとの希望と、神様どうかあなたの御業を行ってください、この祈りを持って私たちは日々の歩みを成していくのです。今日から始まる1週間の歩みにおいても、神様の御心があなたの中で行われるよう祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたによってこの礼拝への道が整えられましたことを感謝いたします。私たちはあなたの御心よりも自らの思いの達成ばかりを願ってしまうものであることを懺悔いたします。しかしあなたはあらゆる形でその御心を示してくださることをも知らされて感謝いたします。それでもなお身近なところで起こる事柄に心を揺らぐものであります。特に人の死に直面するときに悲しみや辛さを覚えるものです。しかしあなたは誠の平安と復活の希望のうちに私たちを歩ませてくださることを信じ感謝いたします。どうかあなたが与えてくださる信仰によって、あなたと共に生きる道へと招き入れてくださいますように。この礼拝から始まる新しい一週間の歩みにおいても、あなたと共に歩むことができますように、そして一人一人の生活を守り導いてくださいますようお願いいたします。この交わりの中には、病や老いの中で不安を覚えたり不自由な生活を強いられたり、また看病にあたるものもあります。主の平安のうちを歩ませてください。新型感染症の影響下での生活が続いております。どうかそのような私どもの歩みを守り導いてくださいますように。また自らの近くにおいても遠くにおいても、このすべてのところにおいて、あなたによる誠の平和をお示しください。特に戦火にある人々、災害に見舞われている人々、病や貧困にあえいでいる人々を覚えます。どうかあなたが誠の王としてのご支配を示してくださいますように。この交わりの中に与えられている弓道中の方々、教会がこの子どもたちを祝福し、信仰へと導いてください。どうかこの交わりの中からあなたと告白するものを呼び起こしてくださいますように。隣接する子どもへの働きを覚えます。与えられている園児保護者職員の一人一人をあなたが祝福してくださり、信仰へと導いてくださいますように。またこの地域にあなたを知らずに過ごしている多くの人々がおります。そのような一人一人にあなたを明かしする群れとして私どもを用いてくださいますように。そのために私たちが何よりもあなたの御言葉に喜び耳を傾け続ける歩みをなすことができますように。御言葉を聞くことから始め、御言葉を聞くために帰ってくる、そのような人巡りの歩みを整え導いてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。